地には土音響き、いろんな家が立ち始める。人は皆笑顔を取り戻し、明日に向かって歩き始める。まだまだ先には不安はあるが、今が我慢のしどころさ。やがて街中にコスモス咲き。
こちらは FM ワイワイです。インターネットを利用したコミュニティ放送局として、週に1回ワンコインでの番組を作っています。
Never forget the Great Hanshin Earthquake, January 17, 1995. From Nagata FM. FM. War War.
皆様こんにちは、 FM ワイワイです。さて今日もですね、ワンコイン番組が始まりましたけれども、今日ご参加いただきますのはこの方です。
여러분안녕하세요만만예쁜안명자입니다心美人の명자です。皆様こんにちは、ワンコイン番組。
はい、そうでした。はい、
ね、ワンコインの一番高い価格が500万円ですので、
コインの中でね。はい、そうでした、そうでした、ね、はい、
入れます。
はい、お願いします。
これを入れると番組参加の資格が取れるということなんですね。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、さてですね、パンミョンジャさんにはたくさんのお仲間がいらっしゃるようですね。
何の仲間？
いろんなおつながり。はい、
そうなの、そうなの。あの、皆様ご存知の方はいらっしゃるかどうか分かりませんが、FMYY で長いこと帯番組がありましたね。街は生き生ききらめきタイム、はい、お昼の番組だったんですが、うん、その時に時々ね、私の名古屋の友達がファックスとかいろいろエール送ってくれたんですけども、はい、今回も先だって2月のワンコイン番組聞いてね、それで投稿してくれました。手紙が来ました。
素晴らしい。はい、
こんな素敵な、
ちょっと写してみよう、見ようと思います。はい
はい、
これですね。
すごい赤い封筒でね、はい、心が赤いのだろうか。それで、FMYY への投稿って言ってね、読みますね。
はい、お願いいたします。
名古屋のリトルフレンドより、ミョンジャさんお久しぶりです。
リトルフレンド、
そうそう、そうそう、私より背がちっちゃい、
はい、
久しぶりに懐かしい、ちょっとハスキーがかった元気なお声と今回は映像も見ることができ、胸がワクワクしました。お話の中であった飲み忘れの薬の件ですが、この番組を聞いた翌日、2ヶ月に一度の診察日だったので、早速飲み忘れた薬を数えて、袋に入れ病院に行ったところ、次の2ヶ月分の薬から持参していった分を差し引いて処方を書いてくれました。なるほど、とても役立つ生活情報ありがとうございました。
私もしました。
あ、そうですか。
はい、
早速無駄にならないようにね。
はい、
はい、はい、そんなんでおはがきも投稿用にね、
はい、
もう
わざわざなんか手作りなんですね、それ。
そうなんです、はい、それで ね、 素晴らしいね、彼女はね、もう、はい、こんなお手紙くれたんですよ。
はい、はい、牛さん、
牛年だから、
あ、はい、そしてまたあのハングルも書いてますね。
そうそうそう、コマをってありがとうって、
はい、
こんな風に楽しいお友達がのワイワイに関しての意見をくださいました。
はい、
生活情報ちょっとね、お役に立ってよかったです。
うん、そしてまたあのパミョンジャさんのお顔がマスクで隠れてますっていうのもあったそうです。
そうそう、あの看護学校の友達にね、見てもらったその、FMYY の動画、久しぶりに、これもまた久しぶりにね、顔を見て嬉しいって言ってくださったんですが、せっかくね、あの美人とは言わないけど、せっかくの顔だから、二 2人だけだしマスク外してもいいんじゃない、
あーなるほど、
パーテーションもあるし、
はいはいはい、
と言われたので、
はい、外しましょうか、ね、では外しましょうか、はい、
その方が大きな声、
はい、
出さなくてもいいかも、
看護学校の、お仲間ということはやっぱりそういうことに関してもかなり厳しい方々だと思いますのでその方々がおっしゃってるっていうことで、う
ん、まあまあね、心配ないんじゃないかって、うん、はい、お二人だけだと顔も見たいし言ってくれたので、はい、外しましたよ、
はい、
さて今春らんまんというと、はい、
ね、ちょっとね、ワイワイからのお知らせもあるので、それを先に言わせていただいてよろしいですか。
はい、どうぞ。
はい。ではですね、最初はですね、失礼いたしました。今年ですね、2月14日、もう夜中15日にかけてなんですが、はい、福島県沖で地震がありましたよね。
そうですね。
震災の311のもう一月前に同じように、本当マグニチュード7.2っていうすごいことがあって大変な状況になりましたし、今福島ではなんか漏れてたところも見つかったみたいなことも言ってたりするので、まあ地震列島ですから、もう原発だけはもうやめといた方がいいんだっていうのをすごい思うんですね。
本当そう思いますよね。
で、そういう中で FM 青空、これは宮城県の渡りというところ、ちょっと難しい字なんです。一書いて日曜日書いて、また一、それから理科の理で渡りと読むんですけれども。
ああ、渡り、渡る。はい、わかるわかる。
はい。ま、パミョンジュさんは漢字にも詳しいので、は
い。田村渡るや。
ああ、なるほど。
田村兄弟のね。
なるほど、なるほど。はい。で、そこの FM 青空が、放送しているブースがあるところの事務所がですね、はい、コープの、宮城県なんですけど、コープ宮城っていうところなんですが、はい、そこの天井がやっぱり地震のためにバサッとこう壊れて、で、上には水道管があって、水のパイプがあって、それが、破裂して、びしゃびしゃになってしまって水没しちゃったっていうことで、うん、津波ではないんですけれどもね、そういう水没があって事務所機能がアウトになった。で、そこに放送のための送信機があって、それに水がかかってっていう大変な状況だったので、まあ、それはいろいろな仲間の中で、なんとか放送は再開がもう16日からできるようになって、素晴らしいネットワークだなと思ったんですが、その後、2時間以上放送が止まるとですね、総務省のその電波管理の方から査察が入るんですね。で、それの始末書を書いたりとか、今後はこんなこと絶対起こしません。そんな地震やからね。そんなことを言われてもと思うんですけれども、はいはい、そういうのを書くのにまた何十万もお金がいるんですね。
ああ、なんか昔、FMYY でも。
ありました。
総務省からどうだの、はい、ありましたね。
ありました。募金をもらいましたけれども、はい、そのために、ね、FM 青空への募金を開始したんですが、うん、一旦一月経ちましたので、それを終了させていただき、たくさんの方にいただいてありがとうございました。またそれをどのようにお届けするかは報告させていただこうと思います。うん、それからですね、続いてはミャンマーの市民の平和支援のトーク、アート、こちらの方を、開始することにいたしました。うん、今やっぱり人権の問題でね、様々なことが起こっておりますので、こういうような、これじゃない、こっちでした。失礼しました。アートですね。うん、ストップ、キリンガス、はい、私たちは殺さないでとか、はい、ミルクティーと、ミルクティーアライアンスって書いてあるんですけど、このミャンマーもいろいろな民族がたくさん住んでいて、ミルクティーのこう色合いがいろいろ違うみたいな感じで、民族いろいろいるんですが、そういう人たちのやっぱり人権のことについて、それからこの軍隊から市民が押し戻そうとしている、はいはい、こういうようなアートでですね、みんなに、これはなんかピースサイン、We can win, We must win, We will win っていうふうに、私たちはその戦うっていうのが銃とかそういうのじゃなくて、いろいろな思いでこう発信することで、市民のそういう人権を助けようという、そういったものを一緒にもう鐘を鳴らしたりとかね、私たちの武器はこのウェポンっていうのが鍋とか釜とか、うん、あるいはアートとかっていうようなところっていうのを、出していくっていう、
ね、人を殺す武器ではなくて、ね、
そうなんです、そうなんです。
本当に なんかよく伝わりますね、このポスターの
絵というか、はい、そうですね、
素晴らしいアートだと思いますね、
は
い、
で、あと、今日はですね、午前中に新永田の5番会に国塚タックっていう卓球会場ができまして、
はい、
はい、あのそちらの方も行ってきたんですけれども、うん、せっかくのあの地下鉄でこうつながっているにもかかわらず、なかなか、その人々が行かないっていうようなところで、暗いっていうところがあったので、そちらの方をですね、あのこういうふうなあの卓球会場、卓球の選手もあの来られてプレイベントをされたりっていうような、はい、5番館降りたところ、エスカレーター降りたところにこの TAQ で卓球、卓球のラケットになっていますが
ちょっと分かりにくいけど、はい、あのあなるほど、あれがあれがあれね、
卓球のラケットですね、はい、
丸いのが
で、ここに卓球のところとか、ウェルネスストリートって言って医療関係 の、 あの学校が入ってきたりとか、あの血圧測ったりとかね、今コロナでお家の中じっと閉じこもってるっていうのがあるんですけど、やっぱり体を動かして、元気になって長生きして、はい、元気に長生きしてもらいたいっていうようなところを、ウェルネスストリートに変えていくっていうのに今日行ってまいりました。さてさて、
はいはい、午前中にもたくさんの仕事しましたね、千秋さん
、はい、
ねえ、私の午前中は夫のご飯の支度が必死で自分がまともに食べないでやってまいりましたよ。
それはまた素晴らしいことですよ、
あの
人のために。
え、
どんなお食事だったんでしょう。
もう昨日から作っておいたあのこんにゃくとかなんかの煮物と、で友達が名古屋からこれ、うん、キムチを送ってくれたんですよ、昨日。
名古屋からキムチ。
そう、うん、あの昔名古屋に住んでたからね、うん、向こうに友達がたくさんいるんですけど、うん、はい、時々ね送ってくれるんです。
素晴らしい、
素晴らしい、はい、私がねお料理が下手ですっていうことは皆様ようご存知なので、
私あの食べさせていただいたんですけど、決してそんなことは、
ね、今日もってこよう思ったよ、そういえば、
あキムチ、
はい、
あら残念、
あげよう思って、またね、はい、またの機会に、はい、はい、そんなこんなで千秋さんが働いている間は、はい、私はただの主婦をやっておりましたよ。
ただの主婦って、主婦ってすごいことですよ生活を支えておりますから、
みんなね、はい、主婦って何にもしてない、あの婿さんがもうあの儲けたお金で家事だけしてりゃええじゃないのって思われるけど、その通り
いやいや、で今日はですね、音楽や歌が伝えるものということで、
そうそう、なんかそんな内容をね、はい、お伝えしたいと思うんですけれども、はい、今、
うん、
高校野球が、
あ、やってますね、やってますね、
それで、うん、昨日あの千秋さん見ましたか、
何ですか、
昨日一昨日か、高校野球で、うん、京都国際高校が、
うん、
あの買ったんですよ、あの東北宮城、代表の柴田高校だったっけとして買ったんですけどね、うん、
はいはい、
で私は途中から見てこれはぜひ見たかったの、なぜかというと、うん、京都国際は前身はコリアン、うん、在日韓国朝鮮人の学校だったんです、
うん、茨城にあるやつではないですよね。
いえ、京都です。
は
あ、それで、うん、それが最近その国際高校となりまして、
はい、
もうもちろんその前から日本人もいたでしょうけども、うん、ほら今もう在日コリアンといっても日本の国籍が多いでしょ、
はい、
で、
はい、
まあ全員が日本国籍言ってたかな。
あ、そうなんですか。
だけど、はい、まあコリアン の、 あの血を引く人たちも多いということで、うんうん、そこの高校がね、あの初出場で、宮城も初出場で、そんなに強豪っていうふうに言われてる学校じゃなかったんですけど、うんうん、もうなんか心配、あこれでいいのかなと思うような三者凡退とか、うん、そんな場面もあったんですけど、最終的に5対4で勝ったんですね、
で、そうなんですか、
勝つと、はい、この京都国際はですね、こう校歌を歌うんですが、はい、もちろん、うんうん、ハングル韓国語の校歌、昔から歌ってた校歌、うんうん、そのまま歌ったんですよ。
へー、
でハングルで書かれた横にひらがなでこう訳したのが画面に出ていました、
うん、あの校歌斉唱の時にこう校歌がこう縦書きでこう出てきますよね、はいはいはいはい、それがハングル、ほ
ーで、その訳をね日本語でしたもの、
うんうん、
でそれをハングルで歌ったのをね、うん、聞きたかったもんですから 買ったから聞いたんですよ。
買ってよかったですね。
いや買って言ってなんか特別自分勝手に思いを馳せて。
でも最初に初選の学校って学校についてのなんか説明とかあんなもありますよね。
ああ私はその頃そのところは聞いてんの。
ああそうなん
ですか。途中から聞いたもん、はい、見たもんですからね。あ京都国際だと思って確か。韓国語で校歌を今も歌っているっていうことを聞いたもんだから、うんうんうん、それで、うん、聞けました。そんな長い曲じゃなかったんですけど、その中でね、うん、あの東海、朝鮮半島の、うん、東側にある海を東海って言いますね、はいはい、日本では日本海って言いますけれども、はい、それでいろいろ問題になるからっていうことで東の海というふうに訳されていましたけど、うん、東海には間違いないですよね。
トンヘってトンヘハングルでは言ってたんですか。そうそうそう、うん、
だからあのエグッカ、うん、韓国の愛国、うん、愛国家国家ですけどね、うんうん、そこにも最初にトンヘって出ますよね、はい、だからそこのところはやっぱり外せない場所なんだろうなと思ったんですよ、うんうんうん、ここの効果にも出てきてるっていうことは、うんうん、ところでエグッカの、うんトンヘムルがペクトゥサで丸ごタイトロっていうのね、はいはい、そこの歌昔は、うん、トンヘムルがペクトゥサにっていうの知ってた、う
ん、はい知ってます。
あのホタルの光今あ、まあ、日本では言うね
はいあの元々はスコットランドの民謡、
ね、その曲がついてたんですよね昔ね、うんうんうん、でその後今 の, あのやっぱりちゃんと自分たちの国の曲を作ろうということで、ええ、トンヘムルガペットウサニになりましたけれども、うんうん、そのトンヘを思い出しました、うん、で日本にもいろいろ外国の曲が来てたと思うんだけれども、ええ、朝鮮半島にも来てたんですね、うん、その中で日本の曲もたくさん入ってたんだけれども、うんうん、日本の曲は解放後は1945年後はだんだんと歌われなくなった、うんうんうんうん、だけどいわゆる西洋の音楽は残ってるものがありましたね、はい、映画の中で、愛しのクレメンタインっていうのが
ほー、ね、
オーマイダーリング、はいはい、オーマイダーリングあの曲ね、が日本では雪よいわよですね。
あそうか
雪山さんか
そうだそうだそうですね、はい、
なん朝鮮半島では、うんオーマイダーリン愛しのクレメンタインが何やったっけ、タイトルがなんかそれが歌われるようになりました。でその解放後も少しは歌われてるんですね、うんうん、でこの映画の中で歌われたりしてたんですけれどもね、うん、あの今でも知らない人はいない、うん、かつては
こうさっき私が愛しのクレメンタインって言うとあまり反応できなくてオーマイダーリンって言ってあ聞いたことあると思ってで勇気よって言われるとあれと一緒だ
そうそうそう、
うん、っていう風に耳には入ってるっていう感じなんですね。
そうですよね、うん、なんか映画の中で聞くと全然違う歌に聞こえたりすることはありますけどね、はい、そうなんでね、うん、映画の中でいろいろ使われています、はい、それでねこの前ね中国の映画を見たんですけどね、はい
うん、
春光水だこういう映画なんですけどもう雄大な山や川がもうバックに映し出されるその麓に住む普通の家族を、取り上げたストーリーなんですけどね、
まあ、春光水の段
でここ、
はい、
ここでまあおばあちゃんがちょっと認知にかかった、はい、その人たちをそのおばあちゃんを誰が見るかみたいなねもう日本でも韓国でもある話がね、
お話ですね、
繰り広げられるんですけど、うん、その中で、うん、まあ韓国でもそうですけど中国でもなんかちょっと宴会があるとすぐ歌や踊りが出るじゃないですか、はいはいはいはい、日本とは少し違う文化だなと思うことがあるんですけど、うんでこの中国の映画の中でもね、うん、ちょっとしたところで歌を歌うんですよ、うん、でラララララララララララララ え、この曲聞いたことある、うん、韓国の半月パンダル、
はい、
半分の月、
うん、
ね、あの曲やん、
うーん、
それが2回も出てくるんですよ、うん、だから普通に歌われてるんだなと思ったの、その中国ではね、今も歌われてるんだな、うん、そしてこの曲はパンダルは朝鮮半島では、うん、日本の植民地時代1920年代に作られた歌、うんうん、だもう100年、
そうですね、うん、そうですね、
100年ぐらいになる、はいはい、そんな曲を、うん、今でもまあ韓国でね童謡として歌われている曲が中国に渡っていたんだと思う、
うん、
日本でも戦後しばらくは歌われてたんです、
うん、あ、そうなんですか。歌ってやっぱり国境関係ないっていうことですね。
で、こんな歌を中国でも普通に歌ってるんだって思って、うんうんうん、今日はハーモニカでパンダルを吹こうと思って、
はい、
用意してまいりました、
はいはい、ありがとうございます。
この辺でやりましょうか。
はい、お願いいたします。
半月、あの割と耳慣れた、
うん、
耳馴染みのいい曲ですので、うんうんうんうん、皆様お聴きください、
はい、
この前のね早春風はね妹がねちょっとしんどそうやったなって言ったので、はい、今日はね、
はい、
しんどくない歌にしましたよ、はい、それでは半月パンダル。半月でした。
確かに耳慣れのいいというか懐かしいという
耳馴染みやすい、うん、馴染みやすい曲ですね。
そうですね、
だから日本でもしばらくは歌われてたというふうに、はい、聞きました。
これはやっぱり歌ってる人が、国境を越えてあちこちに行ってそこでこうお月様が綺麗な時とかそういった時に歌ったりしてこう
歌いたくなるわよね、きっとね、
広まっていくってことなんですね、
う
ん
う
ん、
これに参加したらもう日本の人もきっと覚えてしまうんじゃないかと思う。美しい曲ですね。あのテレビでね、
うん、
あのモレシゲ、
はあはあはあ、
砂時計というね、
はいはい、
あの韓国のドラマの、うんうん、なんていうかもうすごい評判のいいというかたくさんの人に聞かれ最高視聴率 60%
とか、それ
くらいの、
はいはい、
あのいいドラマが二十数年前にありました、
うんうん、
その時にね、うん、あのいつも流れるのがねソ連の鶴、
うん、
下手くそ
えそういう歌歌
うん、あのソ連の歌曲ですかね、亡くなった兵士を悼む歌なんですよ。私も昔合唱団入ってる時この鶴歌ったことがあるんですけれど、
でもあのソ連というかロシアの民謡とか歌曲ってこう随分なんていうかこう心を打つ
のが多いですね。
崇高なもの多いですよね。
多いですね。割と暗めなんですよロシアは、うん、ずっとなんか虐げられてた、うん国っていうのもあるんでしょうけど、
まあ、民衆からのその 声っていうことになるんでしょうかね。
そうですね、うん、今ではもうね、うん、あまり歌われなくなったらしいんですけれど、うんうん、この鶴っていう曲がその漏れ茂砂時計っていう、うんうん、あのドラマ韓流ドラマ1995年ぐらいにあったドラマなんですけど、うんうん、ずっと流れるんですよ。でやっぱりここにソ連の曲、うんうん、亡き兵士を悼むそういう曲を持ってきたっていうのも意味があるんだなと思う。この頃はですね、韓国は民主化闘争のためにたくさんの人が犠牲になってますね。
なるほどなるほど。
でそのそれをバックにドラマが展開するので、うんうん、私も見てて、まあ、とっても良かったです。とっても良かった。もう日本でもたくさんファンがいるんですけど、そこに出てた人たちはもう今中年のおっちゃんになってたりね、おばちゃんになってたり。
だけどやっぱりその、ドラマにしてもバックに流れる音とか音楽とか何らかのこう風景だったりいろいろこうバックに映ってる何かのもので、その制作者は意図を伝えたいっていうことがあるのかもしれないですね。
だから民主闘争にね、命をかけた人たちのことをね、やっぱり言いたかったんだろうな、
なるほど、
いろいろ思います、うん、そういうふうに挿入歌っていうのはね、うん、ただ単にその音楽を流す、うん、自分が好きだからではなくってね、うんうん、やっぱり内容を見て背景にこう思いを馳せるっていう意味合いがあったんじゃないかなと思うんですけれどもね。そうですね、うん、そんなことをいろいろ思いました。ね、何を言いたかったかな。今日はまあパンダルをご紹介したかったんですけれどもね、ちょっと話が飛びますが、
はい、
新聞の短歌の欄に、うん、はい、投稿があったのをね目についたんです。それはですね、はい、ご存知と思いますが、東とユンドンジュ、インとジュン、
ユンドンジュンとしか分かりません。
ユンドンジュという人、はい、
昔、ね、柱ですね、
韓国の ね韓国の詩人なんですけれどもね、はいはい、朝鮮語で詩を書いたと、
はい、
それだけではないんですけど、もちろんね、うん、民主化 、うん、に対する思いもいっぱい含めて、ね、いろんなね、はい、詩を書いた、はい、そう若い詩人なんですけれども、うん、立教大学、そして日本に来て立教大学と同志社で学んだんですけど、はい、うん、その時 に朝鮮語で書かれた詩で、うん、治安維持法というのに、はい、でもって捕まって、うんうん、最終的には福岡の刑務所で獄死するんですね、
う
ん、
はい、そうですね。
その人は、うん、その頃に流行ったスペイン風邪にも負けないで生き残ったのに獄死したっていうことを書いた短歌があったんですよ、うん、
すごいですね、はい、
ユンドンジュは2月に、まあ、獄死したんですけれども、うん、日本の人です、宇治の人ですね。あ、宇治にユンドンジュの記念碑があります。
そうですか、
はい、宇治に遊びに行ったんですね、うん、だから橋のふもとにあるんですよ、うん、この人の、うん、日がね、読んでみます。スペイン風邪を生き抜きし詩人を福岡の獄で死なせた治安維持法っていう今夜さんという女性が書いてるんです。
それは
だから今ねコロナでそのスペイン風邪に思いを寄せてこの方は書かれたと思うんですけど、すごいですね、こうやって日本の人がね、
そういう細菌とかそういうような災害よりも、
そう、
治安維持法という
、ね、
うん、人間が作る悪法、悪い法っていうか、人をいじめるとか人権をこう、押さえつけてしまう。
日本人が、うん、その今の日本も照らし合わせてきっとこの方は ね、この治安維持法っていうのがあったんだよっていうことを言ってるんだと思うんです。これをね、馬場明子さん、歌人のね、馬場明子さんが、はい、選しております。
選ぶっていうところにもその方の選者の思いっていうのは伝わりますね、は
い、ついでにね、馬場明子さんが出たので私も自慢しよう思って、はい、4、5年前に小野市、兵庫県の小野市でね、短歌フォーラムっていうのが毎年やってるんですけど、はい、そこへ私が初めて投稿したんですよ、
はい、
短歌を、
うん、
もうそんなに作ったこともないのに。
短歌集を手にお持ちですが、
はい、そしたら、うん、全国で1000種以上集まったんですけど、はい、その中で20種の中に選ばれたの。
それちょっと見せてください、こちらのカメラの方に。
でそれを選んでくれたのが、
はい、小野市詩歌文学賞第6回のですね、はい
はい、これですね、
小野市短歌フォーラム作品集、はい、
この時に馬場明子さんが私の短歌を選んでくださって、
う
ん、
あ、そうですか。
それであとね、表彰式のあとね、うんうん、ちょっと宴会なんかがあって馬場さんともお話しする機会があったので、はい、ちょっと皆様に、はい、ご紹介いたします。どんな内容かというとですね、はい、お雑煮もとっくも並ぶ祝い膳、日本に生きるコリアンなれば。徳っていうのは朝鮮式のお雑煮ですね、うん、お雑煮も徳も並ぶ祝い膳、日本に生きるコリアンなればというのが選ばれたんでございました。
多文化色のあふれたる、それが在日コリアンの祝いの膳であるということでしょう。
日本で生きるコリアンであるからこそっていうのをね、うんうん、でこのやはり日本で生きてる人っていうのは日本も意識するし自分の国ももちろん意識する、うんうんうん、そういうのは先ほどの東海にも表れてると思うんですけれどもね、はい、ついでに私の自慢もいたしましたけれども、
はいはい、でも今日ですね、もう一度その歌が表すものっていうようなところももう一度お話しいただけますでしょう
か。はい、歌っていうのは本当に歌も音楽もね、本当に国境を越えてみんなの気持ちを伝えることができるということは本当に思います。
そうですね、
はい、最近見た映画の中でもそんなふうに思ったのでね、うんうんうん、皆様にお伝えしたいと思ったもんですから、今日はね桜の下を歩いてやってまいりました
スタジオの中も桜にしてみました。
です、ね、
だけどパンミョンジュさん、その映画を見てね、あこれって思うとかっていういろいろなものをやっぱりこう知識として吸収しておくっていうのは必要ですよね。
だから今まで自分が何十年も培ってきたもの、うん、コーラスやったり、うんうんうん、音楽会に行ったりしたものがやっぱり培われたから、
そうですね、
なんか見た時にスッと入ってくるんでしょうね、
はいはいはい、
そのなんか言わんとするところが、
そうですね、
意図っていうのが分かるようになったんじゃないかなと思います。そうです
ね、はい、知識を重ねる、年を重ねるというのも捨てたもんじゃないですね。
ほんまは捨てたいけど
でも一歩前に出てやっぱりコーラス、ロシア民謡にしても何にしてもとか、ドラマにしても演劇にしてもいろんなところにこう経験をしないと、お部屋に閉じこもってるとなかなか分かんないですね。
そうです、だからねちょっとね、うん、映画ぐらいはいいじゃないのと思って、うん、このぐらい言っておりますね。はい、皆様も楽しい春をお過ごしください。
はい、パンミョンジェさんのお友達たちもぜひまたいろいろなアクセスをよろしくお願いいたします。はい、今日は素敵なお話をたくさん聞かせていただきました。ありがとうございました。
はい、心美人のミョンジェでした。
はい、素敵な一日をお過ごしください。
はい、いい週末を。